もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
孫のことなんですけど、母親とかその妹を夜眠れないとか言って起こしに来るんですけど、
はい、
なんか言ったりすると暴言と暴力で私の方にも来たりして、はい、でこちらも寝れない状態になってくるもんですから、
なるほど、
ご相談したいなと思ってお電話しました。
はいはい、まずあなたはおいくつ？
68歳です。
68歳。ご主人は？
73歳です。
73歳。はい、あなたのお子さん、まず
長女が38で長男42歳です。
でご長男は別で？
長男は結婚してなくて、今私どもと一緒にいます。
はい、で長女の方が結婚されてるわけですよね？
したんですけど、戻ってきまして
離婚された？
そうです。
でそのお孫さんはお一人なの？お二人なの？
妹がおります。
上もお嬢さん？
いや、男の子で。
その男の子さんは何歳？
14歳です。
あ、14歳。で妹さんは？
9歳です。
はい、でお家はどういう風になってんですか？
敷地の中に母屋があって離れがあるんですけど、離れの方に長女がいます。
敷地内に2軒あるのね？
はい、そうです。
ご主人とあなたとご長男一緒に住んでる？
はい、はい、
こちらが1軒の方に住んでるわけね。
あ、はい、はい、
でもう1軒の方にはご長女と問題の14歳のお孫さんと9歳の、はいはい、お嬢ちゃん住んでらっしゃるのね？
あ、そうです。
はい、それでお孫さんはあなた方の部屋にまで夜来るんでしょ？
母親と言い合いになって。
ああ、なるほど。
母親と妹がこちらへ来るもんだから
そういうこと。そう、
最初の頃は知らなくて、そんなに言いやっこしてるって知らなかったんですけど、だんだんそれが激しくなって、もう長女も耐えられなくてこっちに来て、
うん
うん、そうするとあっちで暴れたりして、こっちでもまた暴れたりしてっていう風になって。
あなた方のうちじゃない方で親子喧嘩がまずあるわけ？
そうですね、うん、親子喧嘩してるもんだからやっぱりこちらとしても止めに入るんですけど、
う
ん、
あ、もう止めに行っちゃうの？で止めに行って、一番最初のお話だと夜になってこっちにも来るもんだからって言うから。
すいません、そうじゃないんです。みんな揃ってくるんです、
う
ん、
そうすると向こうの、はい、あなたのお嬢さんとお孫さんのお嬢さんが、はい、こっちのうちに逃げてくるの？
そういう時もありました。
そうするとその男の子さんも、うん、あなた方の家に来ちゃうの？
あ、来ちゃったこともあります。
うん、そこで、
はい、
あなたのご質問もしくはご相談は何ですか？
最近止めに入ったり、あまり口出しはしない方がいいと思ってたんですけど、
はい、
まあ、私もちょっとどうしてそういうことするのとか、孫に言ったりはするんですけど、
はい、
そういうことを言わないと母親が蹴られたりして暴力振るわれてるもんだから、
はい、
もうそういうことしないでとか言うんですけど、そういうことは言わない方がいいのか。
その場合、あなたには危害は加えない？
私もそういうふうに言うようになってからは蹴られたりします。自分にとって気に入らないことを言ったりすると暴力振るようにしてきます、うん、言わなければ何もされたことないですけど。
そうするとその男の子さんがそういうふうに夜親子喧嘩するようになったのっていつ頃から？
まあ、私の記憶だと4ヶ月前ぐらいから、
はい、
なんか眠れないとか言って起こしに来るんだけどって、まあ、あまりにも母親も眠れなくなっちゃうから、まあ、私に結構愚痴をこぼしに来るようになったもんですから。
じゃあそのお母さんがその眠れないからって言って4ヶ月前にあなたのお家へ来ました、うん、この時は親子喧嘩してたの、してなかったの？
そうやって夜起こしに来るから困っちゃうって言って、そこでまた言いやっこするから多分喧嘩してたと思います。
だから一番最初はお孫さんの男の子が母親を起こしに行くのね？
そうです。 眠られないのに自分たちだけ寝てって言って起こしに来るんです。
妹さんも起こす。
そのうち何ヶ月後かになったら今度妹にも起こすようになっちゃったんですけど、
うんうん、この眠れない原因は聞きました？
だからもう病院行って眠れる薬をいただいて飲むようにはなったんですけど。
この病院は内科ですか？
心療内科。
あ、心療内科行ってんのね。じゃあお孫さんが眠れないっていう原因は聞いた？
いや、わからないんじゃないでしょうか。わかればそれに向かって行くと思うんですけど、うん、それがわからない、自分でもわからないし親もわからないじゃないですかね。
あ、そういうことなんです。
だからわからないことだらけで、どうして突然そうなったかもわからないんです。
なるほど、
うん、
ということで切羽詰まってご相談。
あ、そうですね、
うん、じゃあ眠れないって言ってみんな起こして回っちゃうお孫さんの方に対してどういうふうに対処したらいいかっていうことですね。
あ、そうですね、そうです。
あなたはお嬢さんがやればいいからあなたは関わらない方がいいですかみたいな話ではないのね。
それもあるんですけど、私は最初黙ってたんだけど、
うん、
でも娘があれだけ叩かれたりしたらかわいそうだと思って言うようになっちゃったんだけど、うん、それは正しかったのかどうかっていう、娘も私はあまり言い返さない方がいいと思って娘には言ったんだけど、娘も、まあ、言ってる時もあるみたいだから、その娘から息子に対しての接し方とかも聞きたいです、
はい、なるほど、はい、今日はですね精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思います、
はいはい、高橋です。はじめまして。
はじめまして、よろしくお願いいたします。
心療内科の先生に通ってらっしゃるんですよね。
はい。
それでお薬もらって寝ないんですか？
まあ寝る時もあるんですけど、
うん、
なんか聞いてないのか起きてきちゃって。
今でも？
うん。
通ってる意味ないじゃないですか。じゃあ
そうですね、ちょっと親じゃないもんではっきりしたことわからないんですけど、
うん、
こんなこと言っちゃいけないですけど、私としては薬を本当に飲むかどうかをこう渡すんですけど、自分のもしか子供だったら、
うん、
娘はお任せしてるみたいで、
うん、
飲んだとか言って飲みんよとか言ってるんですけど、
うん、
それも聞きたいところですけど、
うん、
親が管理して、
うん、
しっかり飲むように。でも飲んでると思うんですけどね、
うん、
飲んだよねって言うと飲んだよって言うから、娘がね、
うんうん、
飲んでると思うんですけど、またそれでいつ飲んだかはちょっとよくわからないんですけど、まあ朝起きれないっていうことが結構あるもんですから。
うん、朝起きられないっていうことはあるっていう時には、うん、夜は寝てるの？
そういう時もあります。毎日そうやって起こしに来るわけじゃないんです、
うん、
たまにそういうことがあるもんですから。
たまにってどれぐらいの頻度なの？
最初4ヶ月前は結構頻繁にあって、
うん、
で薬を飲むようにちょっと良かったのが昨日またたまたま飲んだと思うんですけど、それも、
うん、
また1時半に起こしに来たり3時半に起こしに来たりとかで、
うん、
あ、また始まったねなんて言ってたんですけど。
じゃあここしばらく昨日を除けば少しは良かったのね。
あ、少しは良かったです。
うん、
少しは良かったんだけども、うん、言い合いになるとまた暴言になってくるんですね。
そもそもだから寝てれば言い合いにならないわけでしょ、
うん、あ、そうですね。
だからまず第一にするのは、日中は言い合いはそんなにないんでしょ、
はい、日中はそんなにですね、たまにはありますけど。
日中はないでしょ、そんなに仕事に行っちゃってるしね、
うん、そうです、そうです。
で、そういう意味で言えば、娘さんが仕事をして帰ってきて、うん、それこそ夕ご飯食べて、寝つくまではそんなに大論争になるとか、大喧嘩になるとか、そういうことはないんだよね。
そうですね。
ね。
はい。
そしたらば、やっぱり睡眠薬で、途中で覚めるということについての不安がすごく強いんだろうからね。
はい、
夜中ポツンと一人目を覚ますっていうような状態が、
はい、
だから それだったらお薬をもっと丁寧に調整してもらって、うまく寝て途中で覚めないようにする処方ってそんな難しくないから。
ああ、そうですか。
心療内科の先生にもう少し気を使って、はい、お薬の処方をしてもらって、
はい、
覚めないようにするってことが第一と、
はい、
それから4ヶ月前に急にそんなになるっていうのは、それなりにお孫さんなりの、はい、多分理由はあると思うから、
はい、
その理由をそれこそお母さんがよく聞いてあげる、あるいはお母さんと話そうとすると大喧嘩になっちゃうんだったら、おばあちゃんとしてのあなたが聞いてあげる、
はい、
そういうことはしてあげた方がいいよ。もしそれが、
はい、
お母さんおばあちゃんの段階でうまくいかないんだったらば、
はい、
精神科医の先生に代わりに聞いてもらうって方法ももちろんあるけれど、
はい、
4ヶ月前に夜中起きることがたびたび出るようになって、それまでは眠ってたとすれば、
はい、
何らかの形で不安がすごく強い時期なんだろうから、
はい、
その強い不安がどこに由来するのかを突き止めないと、
はい、
無駄な喧嘩になってしまってるような気がする。
ああ、そうですか。
で、もしそれがなかなかうまくいかないんだったら、スクールカウンセラーっていうのが今もう全国の中学高校にみんなあるからね。
それも受けてます。
うん、それ受けてんの？それで、はい、それはなんて言われてんの？
なんかちょっとよくわかりません。
それもスクールカウンセラーに任せっぱなしじゃなくて、お母さんが、はい、それはさすがにおばあちゃんが出て行ったら変だから、
はい、
お母さんがスクールカウンセラーの先生にどういうことが急にそんな不安になってきたのかをよく聞いていって、うん、その対処の仕方をお母さんがアドバイス受けなきゃ。まず、
ああ、そうですね。
喧嘩やっても先に進めないよ。
はい。
要するに中学生っていうのは子供の時期から脱して大人になっていくっていうことはすごく大きな不安を抱えていて、友達との比較の中で自分は劣ってんじゃないかとか、
はいは
い、いろんなコンプレックスやなんかが将来に向かって自分がやっていけるかどうかとか、いろんなことがある時期だから、強い不安に取りつかれるっていうのはすごくよくあることだからね。それを共有するってことは大事だけど、それをうまく共有するような空間づくりをするってことがすごく大事だと思うよ。でもそれをやってあげるのはまずお母さんからやんないと。
そうですね。
最初からおばあちゃんが出て行ってやってたら、それはもうその親子関係にもひびを刺すことになるからね。
もうなんか母親がもういろんなことめちゃくちゃ言われてるもんだから、ものすごいもう神経が高ぶっちゃって。
そうだね。だからもうなんかお母さんかわいそうだとは思うけど、
すごいね、
それこそ対処の仕方をお母さんはスクールカウンセラーの先生から聞きに行ったらいいよ。
はい、
そのためのスクールカウンセラーじゃないの？
そうですね。
だからいくつか物事を整理して、まずお薬の調整、それからお母さんが聞き役に回ることができないんだったら、スクールカウンセラーの先生にどうやったら息子さんの不安を取り除いてあげられるような対応の仕方ができるのか、それを聞きに行ったらいいと思うよ。
今からでも遅くないですね。
全然遅くない。だって4ヶ月前に始まったばっかりの話じゃないの。
はいはい、
むしろ早く対応してるぐらいのスピードだと思うよ。
あ、そうですか。
うん、
はい、わかりました。
はい、
お分かりいただけましたか？
ありがとうございました。
はい、それじゃあ失礼いたします。
失礼します。
失礼します。